はい、こんばんは、そうです。
あ、こんばんは。お久しぶりです。
はい、お久しぶりでございます。うん、はい。まあ、今日、僕がなんで呼ばれたかっていう話ですよね。
うん。あ、そう。はい。もう大体わかると思いますけどね。
はい。
はい。
はい、まあ、オープニングトークなんですけども、まあ、相変わらずリアル謎解きには、取るわけなんですけども、
うんうんうん、
リアル謎解きっていうのが、いわゆる、チーム戦でやることが多いわけですよ。
ああ、私も、ほら、ソウさんとね、はい、2年、3年ほど前でしたっけか。
はい、はい。
に、やらせてもらいましたが、はい、まさにチームワークというかね。
そうですね。
ああ、やりましたよね。
はい。
はい。
はい、その場で、まあ、4人から10人ぐらいの、
うん、
で、1チームを組むことがあるんですけども、
うんうんうんうん、
まあ、全員知り合いで行くと、すごい、なんていうか、気を使わなくていいので、すごい楽しいじゃないですか。
はいはいはい。
ただまあ、いつもいつもそういうわけにはいかないので、
うん、
まあそういう場合は、その会に集まった人たちと、
うん、
ランダムでチームを組まされるわけですよね。
いわゆる何、ドラクエ風に言えば、オートマッチングって言うんですか？
そうです、そうです。いわゆるそういうやつです。
はいはいはいはい。
はい、はい、
うん。
で、その時組んだ人たちといろいろ、始める前に、
うん、
こうどれぐらいやってますかとか、
はいはいはい、
こうどういうもん謎が得意ですかみたいな情報交換をするわけですよ。
なるほどね。
はい。で、まあ初心者の人がその中に例えばいたりすると、
うん、
まあよくわからないだろうからこういう時はこうしてくださいとか、うん、こういうふうに動いてくださいみたいなレクチャーとかもまあするわけですよ。う
ん、はいはいはいはい。
はい。で、で、いざ始まった時に、こう、経験者だけがこう、突っ走ってしまって、
うん、
初心者の方が置いてけぼりになっちゃうと、
うん、
やはり初心者の方は絶対つまらないと思うんですね。
そうですよね。はい。
状況が理解できないし、
うん、
仲間内で、こう、盛り上がってしまって、
うん、
なんか声かけにくいとか、すごい大事なことに気づいてても、発言してもらえなくて、うん、結果それが原因で失敗、とかなっちゃうと、
うん、
なんだつまんねえじゃんってこう、思われかねないですよね。
そ
うですね。
そんな気はしますわ、確かに。
うん。うん。だから、まあ、僕らとしては初心者の人とか、初めての人には面白いと思ってもらいたいわけですよ。
うん、
で、まあ、こういうのって結構ドラクエ10にも繋がってくるんじゃないかなと思ってまして、うん。マッチングで、ね、迷宮コインボスとか、強ボスコンテンツとか、
はい、
まあ、僕は行かないので、その辺ちょっとわかんないですけど、初心者とおぼしき人とマッチングされても、こう、優しく、真摯に、対応したいなとは、思うわけで。
いや、それは、そうさん、その通りかもしれないですね。例えば、うん、いや、謎解きに関してやったことないとしても、まあ、例えば、今の例えの話ですよ。ドラクエ10のその、うん、まあ、例えばボスコンテンツなんていうときに、やっぱり、その、なんだろう、わからないならわからないなりに戦いたいわけじゃないですか。
うん、うん。
で、繰り返しやることによって覚えていくし、上手くなっていくってことをやるんですけど、
うんうんうん、
やりたいんですけど、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
ただ何もしないでいいから突っ立ってろって言われる、いわゆるなんか、前にも話しましたけど、前、あれかな、パンターさんだったりが、そんな言葉を使って表現されてましたが、うん、やっぱ上手い人に連れてってもらって、出荷されるっていうんですね、うん、クリアしたことをね。
うんうんうん、
それだと、面白さって伝わんないんですよ。
そうなんですよね。やっぱり、こう、貢献してほしいじゃないですか。そうそうそう、
俺、自分の実力で倒したわって。
うん。
うん、この戦闘に幾ばくかの、関与はしたわっていうことを、ちょっとやっぱり感じたいっていうのは本音ですよね。
そうです、そうです。
うん、
だからね、もう暴言吐くのはもってのほかだと思うんですけど、
うん、
例えばチャットで話しかけてきてるのに、うん、こう黙ったまんまとか、
うん、
ね、こっちからちょっと話しかけてみるとか、
うん、
もうこう盛り上げていくとか、
うん、
まあそういうふうにこう、せっかくね、マッチングして縁なわけだから、一緒にこう楽しみたいなと、楽しんでもらえたらいいなっていうふうに心がけたいと思うわけですよ。
はいはいはい。
はい。っていうのが、こう、謎解きと、こう、ドラクエの、こう、オートマッチングっていうところで、か、結構つながりがあるかな、っていうふうに。
はは、なるほどね。はい、これね、 実は今日のあの本編中にですね、まさにあの、はい、ソウさん含めて聞いてみたいなと思っていることなので、
はい。
あの、この辺もですね、その、あの、なんだろうな、自分がやったぜっていうね、
うんうんうん、
その感覚ね、
うん、
そういうのってやっぱ大事だと思うので。
ですよね。
うん。まあ、
はい、
今日のね、あの、今日のトークのエンディング迎える頃にはまたね、あの、これの、なんか、ご案内というかもできそうな気もしますので、
はい。
ちょっと、ぜひともちょっと、皆さん、その、せっかく楽しんでるドラゴンクエストをさらに遊ぶためにですね、で、あの、
はい、
あの、楽しく、アストルティアを過ごしたいと思っております。ね。
はい。
はい。
はい。それでは、絵が多ーで、お願いします。エプロン軍隊スイング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第224回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーセッションにアストルティア全のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ソウさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
なんか謎の呪文を唱えてもらいましたけど。
はい。あの、意味ありげなことを唱えておりますが、あの、おいおい、なんだ、これは何なのかっていうのはちょっと分かっていくと思いますので。
はい、はい。ゆっくりね、決めていきたいと思います、はい。はい。あの、オープニングからお話いただきましたけど、今回ですね、またもや、はい、アストルティア謎解き会をしたいなと思って。
イエーイ、素晴らしい、待ってました。
あの、非常にこう、私の中のこの謎解き熱がまた再復してきまして。
はい、いやー、いいですね。
季節も暖かくなってきたじゃないですか。
はい。
まあ、今年こそ、まあ、その、屋外でっていうか、はい、まあ、何かのイベントにでもまたちょっと出かけてみたいなと思ってるところなんですよ。
はい。はい、
その、もう矢先になんか俺をこう、チクチクとね、こう、はい、あの、なんていうの、書き立てるようなね、
はい、
アストルティア謎時をね、あのちょっと体験したので、それを含めてちょっとお話してみたいと思ってますわ。
はい、いいですね。
で、ソウ、はい、さんのはもう散々やってきましたから、
はい。
あなたは今日は、はい、あの、はい、俺の相棒でということで、
はい、わかりました。
相棒であり、ちょっといやでもそれでもやっぱ作り手側の話っていうことも聞きたいなと思いますので、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
はい。
はい。そして今日は。なんと、こっからお二人、サポート仲間をお呼びしております。お呼びしましょう。まずは、スティーノレさん、どうぞ。
はい、こんばんは、スティーノレです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう一方、ラギウスさんです。どうぞ。
こんばんは、ラギウスです。皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日、あのね、操作含めて3人、言うならば、はい、作り手、謎解きの作り手側の方を3方お呼びしまして、それで、はい、それぞれにその苦労話とか、この謎は解けんだろうみたいな、うん、そういう、こう、意味深なことを言ってもらいながらとか、いうことをちょっと踏まえながら、この、サポート仲間にお二人お呼びして、ちょっとお話をお聞きします。しようと思いました。
はい。
それで、はい、実はなぜこのお二人をまずお呼びしたかのちょっと経緯をオープニングでおしゃべりしたいんですけど、
はい。
あの、スティーノレさんをまずちょっとご紹介したんですけど、あの、実はツイッターだったんですね、元が。
はい。
うん。うん。実は間もなくクロージングするよ、ということがあって、はい残り一週間ぐらいだったのかな、多分。
そうですね。
うん。で、これに行ってみようということで、お邪魔してきて、俺3日かかったんじゃないっけか。
そうですね。何日かかってましたよね。
ですわ。詰まるとこも詰まったり、あの、私のいわゆる、あの、プレイ時間のタイムアップの時間も含めて、
うんうんうん、
まあ、悩みましたわ。
はい。
あ、で、もう実は終わりきる目前ぐらいで、ああ、これね、あの、いや、まずは楽しませてもらってると。いうところを含めて、
はい、ありがとうございます。
こいつはね、ドワラジで聞いてみたいな、なんつってね。もう、解き終わる前にもうオファーしちゃいまして。そんなんで、スティーノレさんが、まず、先に決まりましたよ、と。
はい、ありがとうございます。
はい。今日はちょっと、ぜひともちょっと、いろいろお話をお聞きしたいなと思います。はい。
はい、
そして、加えて、そのラギウスさん。
どうも、はい。
はい。ラギウスさんのは、実は、あの、まさにそのスティーンノレさんの時終わるか否かぐらいの時に、実はツイートのタイムラインの方に見えてきたんですね、これ。
なるほど、なるほど。
うん。で、加えて、ソウさんも、なんか、これは、うん、やってみたっていう話をされてたもんですから、はい、個室はちょっと、俺もまた、その、スティーンノレさんちょうど終わった頃合いだったので、そのままの流れで、うん、ラギウスさんの方の、うんうんうん、謎解きの方を、味わわせてもらったっていう経緯があって、そして、同じように、どうせやるならよ、と。もう一人呼んだ方がおもろいじゃないか、ということで、うん、ソウさんを入れて、やはりこの、うん、作り手側、非常にですね、ソウさん覚えてますか？一番最初に登場いただいた回、とか、
はい、
あと、
はい、
ラギウスさんとスティーノレさんにも多分、ソウさんの初登場会で聞いてもらったんだけど。
あ、聞きました。
ま、あ、聞けるんですね、まだ。
うん、だいぶ前なんですけどね。
まあ、いいです、いいです。聞かなくていいです。あ、そういうわけにいかない。間違った。
あの時、非常にこの、その、まあ、非常にこの、なんていうのかな、この、いわゆる音声メディアでだけで、どういうふうに表現していいかってのが分からなくてですね。はい、
そうですよね。作品の内容 に踏み込んだ話はできないし、
聞いた方が結構、もんもんとしてしまうようなね、聞き方をしてしまったような気がするんです。
はい。
しかし、今回はですね、それ、いわゆるプレイヤー、あの時は私と兄さんだったんですよね。
はい。
そうですね、なんですけど、今回はその、作り手側に特化して話を聞いてみたいと。
はい。
そうすることによって、まあ、謎解きの、いわゆるネタバレの部分っていうのを、そう、あらわにしなくていいんでないのかな、みたいな、すごく、俺の編集の勝手さの部分があるんですけど。
いやいや。
なので、ちょっと、そういった形でちょっとお聞きしてみたいなと思っておりますので。うん。で、おそらく、俺では分かり得ないね。お互いにこの作る側として共感できる部分とか、それから逆に、あんたそう思ってんのねっていうところがひょっとしたら出てくるかもしれないので、その辺もですね、ちょっと違いなんかを、聞き手側としても私、聞いてみたいなと思いますので。
はい。
はい。
はい。それでは、お三方よろしくお願いします。
はい。お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。はい、
はい、
ちょっとこの人数が多いときは、やっぱり、はい、この方式が一番いいなと俺思ってまして、Q&A 形式でいきたいと思います。
はい。
はい。それぞれちょっとまず質問を私から投げかけます。で、
はい、
お三方順々にですね、とりあえずね、まずはイエス、ノーでお答えいただきたいんですわ。
はい。
はい。
で、ちょっと3人揃った時点で、何ですか？そこについてちょっといろいろお話ししたいなと思いますので、ぜひとも。
はい。
じゃあ、それでお付き合いいただければと思います。
はい。
はい、早速いきますよ。
はい。
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 では、第1問。はい。謎解きにはストーリーはあった方がいい。イエスかノーかでお願いします。まずは、スティードレさん。
本当はイエスです。
はい。はい。ラギウスさん。
僕も本当はイエスです。
はい。ソウさん。
あ、イエスですね。
お、3人揃ってイエスね。 ただし、何ですか、はい、その、スティーノレさんとラギさんの本当はイエスって。
ああ、わかる、わかる。わかりますね。うん。
ね、
とてもよくわかります。その、本当はっていうところね。
うん。
はい。
うん。これ何真意的なものっていうのはどういうところにあるんですか？本当はイエス。蒼さんも含めて本当はイエスなんですか？
はい、僕も最初は本当はイエスっていう感じだったんですけど、
うん、
イエス、これは僕から言っちゃう感じになっ
ちゃいますけど。ああ、まあ、3人、けんけんがくがくでいいと思うんですけど。
はい、はい。作っていくうちに、ストーリーがあった方が作りやすいなっていうのが分かってきたんですよ。
うん、うん。
うん。最初に、どんな、じゃあ、公演、謎解きを作るかって思った時に、漠然と何もない状態だと、特に何もネタが浮かんでこないので、
うん、
とりあえず、どういう状況に、やるかっていうところと、
うん、
じゃあこの状況だったら最後の答えはこれだなっていうところを、こうなんとなく思い浮かべて、ストーリーを乗っけていくっていう作り方をした方が作りやすいなっていうことに気づいたんで、
ほう。
あった方がいいかどうかっていう質問に対してはやっぱりイエスだなと、
ほう。
はい。
うん、
思います。
うん、スティーノレさんとラギウスさんのお二人は、その、何ですか、本当はイエスだけど、作る側としてはノーなっていう意味なんですか、これ。
ノーでは全然ないんですけど、
はい。
僕からでいいですかね。
あ、スティーノレさんね、はい、はい。
はい、スティーノレですけれども、いや、イエスなんですけど、はい、今、ソウさんもおっしゃったように、ある方が結構、なんていうかな、まあ、ある程度のボリュームがある場合とかは特にですけども、うん、一貫性が出てくるんですよね、この流れに。
うんうんうん、
だから、例えば、よくある、一般論ですけど、
うん、
伏線の回収みたいなのもやりやすいんですよね。
うん、
とか、ストーリーの一番頭で言ってたこととかが、例えば、後々聞いてくるみたいなこととかも、うんストーリーがあると、うまくそこが、こう、変な、突拍子もないヒントみたいな感じにならずに、こう、スッと入るので、本当はその方がいいなっていうのはすごくありますね。
ほ
ー。
なるほど。
ただ、やっぱりどうしても、それをこう、やろうとすると、そこをちゃんとしっかり、ストーリーを描こうとすると、結構、大変っていうか、特に、自分でやるときって僕が作るやつは常設型の場合が多いで、
うん、
多いっていうか常設型でやってるので、
うん、
なんていうかな、直接その場で例えばチャットで打つとか、
うん、
そういうのができず、うん、ってなると手紙でじゃあ全部文面で書くかって言ったらそれ全部読ませるの大変だなとか、
うんうん、
みたいな制限が結構難しいのとか、あとハウジングもそうですよね。作るかとかっていうのも結構大変だなと思うと、ちょっと中途半端になっちゃうんだったら、はしょろっかなっていうのがちょっと正直なところですかね。
はぁ、
うん、
ラギウス
さん。確かにね。
ラギウスさんは、
うん、ね、僕も常設で作ってるんですよ。
はい。
で、
はい、
僕一番最初に作ったのってもう2016年とかそんなんなんですけど、
うん、
その時って、これを、常設を作れるなって思ったのが、ドラキーの絵はがき。
うん。
出たことによって、あ、これ、やることが可能になったなって思って作り始めたんですけど、
はい。
うん、
その頃って、ドラキーって一つだけだったんですよ。
そうですね。
そうね。そういう段階がありましたよね。
うん。
今は5種類まであるんですけど、
うん。
そうなってくると、ストーリーを盛り込もうとすると、謎を表すところがなくなるんですよ。なので、まあ僕の場合はね、なんか、家めちゃめちゃ使ってるんで、無理やりストーリーも入れてると言えば入れてるんですけど、
うん。
うん。ストーリー重視にすると今度謎が、の部分がおろそかになるし、
はぁはぁ。
その辺がね、結構 バランス取るのが難しい感じなんですかね。
うん、確かに常設か、こう、公演っていわゆる演劇、なんていうか、人を集めて制限時間内に謎を解いてねっていう、その、主催者側の人と参加者側の人が同時にイベントを始めて、終わるまで一緒に全部やるっていうタイプのやつではちょっと勝手が違うかもしれないですね。
あ、そうなんですね。実際、ソウさんっていうのは、私は、はい、それこそ一番最初にドアラジに登場いただいた時っていうのは、まさにいわゆるプレイヤーイベント型、
はい、
そうですね、っていう形でスタートされてましたよね。
はい。
で、当然、プレイヤーイベントの、日が決まってて、
はい。
で、そこには当然、作り手側としてはスタッフを招集して、
はい。
なおかつ、参加者も、ある程度、募集して、はい、いわゆるフリープレイで、例えば、ね、他のプレイヤーイベントであるように30人だ、100人だっていうのが集まってもらったら、正直言うと困るようなイベントだったじゃないですか。
ですね。
うん。
はい。
それと、今おっしゃったように、スティーノレさんとかラギウスさんが作ってる、いわゆる常設型。もう、いわゆる、いつでも入っていいよっていう、はい。あなたの好きなタイミングで始めてねっていうタイプとは、やっぱ一線隠してると思うんですよね、やっぱ。
そうですね。
うん。で、やっぱ、例えば、今の話、ストーリーがあった方がいいっていう質問に対してなんですけど、はい、蘇さんは、要は、イベント型で最初された時、その、イントロデュースの仕方って、やっぱ、
はい、
ね、いわゆる、始まる前に、はい、ブリーフィングタイムみたいなのを設けて、やることによって、はい、はい、入り込みやすいっていうこともあるんでしょうけど。
うんうんうん。うん、そうね、うん。
やっぱり、
チャットで全部説明できちゃうので、うん、ストーリー部分も、
うん、
注意事項とかも。うん、なので、まあ、その辺を、があるからこそストーリーが表現できるっていうところはしやすいっていうのはあるかもしれない。
うんうん、だから反面、ラギウスさんが言ったようにね、逆にその、なんですか、常設型で、いわゆる、うん、ハウジング型でやってしまうっていうことの形の方が、まあ、はい、ある種作り方としては、組み立てがしやすい部分ではあるんですよね、おそらく。
そうですね、
うん。
うん。まあ、ハウジングでね、自分の好きな通りに、こう、作れるじゃないですか。
はいはい、
そうなると、うん、こう、ね、謎を、その、フィールドを使ってやるよりは、こう、融通が効くというか、
うん、
そういうね、謎を作る時の作業はひょっとしたら、常設型の方が楽かもしれないですね。
あー、なるほどね。うん、なるほど。お三方に、これ多分共通するような話なんですけど、
はい、
謎ってこれ、ほら、謎の、まあ、謎のも種類もいろいろあると思うんですけど。
はい。
全部一人で考えてます、これ。スティニーさんは？
僕は一人ですね。全部自分で考えて
ます。ラギウスさんは？
ああ、ごめんなさい。先ラギウスが喋りたいんで、すいません。ラギウスは一人で考えてます。
スティニーさんは？
僕も完全に一人ですね。
はあ。頭の作り違うんじゃないの？俺とこれ。まあ、ほら、俺なんか解いた側からの話からすればですよ。は、これ、一人で全部組み立ててんのかなと思ったら、なかなかすごいなと思いますけどね。
いや、でも逆に一人の方がやりやすいのもあるじゃないかと思いますけどね、謎の部分に関しては。
うんうん、
いろいろ作り込むとかは別ですけど、
うん、
そこのあれを後でこう使おうかなとか、いろいろこう組みやすいと思うので、うん、人とやっちゃうと人が作ったものを勝手にいじるのは悪いなとか、
うんうんうん、
難しいところあると思
います、うんうんうん、確かに、うん、
ちなみに、蘇さん、オープニングトークで蘇さんが言われてあったように、はい、いわゆる、
はい、
リアル脱出ゲームとかの、
はい、
リアル型ってあるじゃないですか。
はい、はい。
蘇さんはね、ずっとお聞きしてるからですけど、お二人、今日のサポート仲間お二人は、あれですか、その、リアル脱出ゲームなんかは、は
い、スティーノレの方は、何回か行ったことあるぐらいの感じですね。
はあ、はあ、ラギューさんは、
ラギューさんは、全く行ったことがない。
全く行ったことがない。
というか、 多分解けないんで怖くていけないですね。邪魔しちゃいそうで。
あ、今日、面白いですね。このリアル脱出ゲームの度合いっていうのも、行ったことがないラギウさんも含め、何度か行ったことあるっていう、スティーノレさんと、そして、ヘビープレイヤーのソウさんとっていう、面白い三者が集まったこともあるんですね。
ですね。
特にちょっと気になるのは、ラギウさん行ったことないっていうのは、
はい、
例えば、ってことは、何らか、そもそもこういう、例えばパズル系とか謎解き系っていうのは、
はい。
まあ、いつも、ソウさんの時にも言ったんですけど、あれですか、やっぱ、例えば、俺も大好きなんですけど、レイトンシリーズとか大好きなんですよ。
レイトンシリーズやったことないですね。
うわ、すごいな、あなた。
ないんですよ。
まあ、
僕の謎をね、時、ちょっとやってもらったら、まあ、わかるとは思うんですけど、うん、基本的に、そんなに、なんか、どっかで見たことあるなっていうのの組み合わせなんですよね。大体は。
うん、
なので、まあ、ね、なんか、ちょっとその辺の本屋さん行って、なんか、謎解きじゃないけど、クイズの本とか探してると、まあ、ネタが落ちてるかなっていう感じは。
はあ、うん、ネタの拾い方もやっぱ違うもんなんですね。
ですかね、僕、うん、図書館とかにちょこちょこ行って、ね、結構、大人用のんじゃなくて、子供用のね、児童書のコーナーとか行くとね、結構ネタが落ちてるんです。
へぇー。わかるわかる。確かに、レイトンっていうのはどうしてもあれ頭の体操っていうかパズルなんですね。一問一問がパズルなんで、
うん、
あれは確かにあんまりそんなに参考には実はあんまならなくて、
うん、
どっちかっていうとこうひらめきとかなぞなぞとかそういうヒントがもらえるのはなんかそういう児童書子供向けの、
はあ、
そういう、なぞなぞ本とかそういうやつかもしれないですね。
へなるほどね、うん。スティーノレさんは例えば、その、イベントに参加して、その、リアルな脱出ゲームとか参加して、自分のこの謎解きにこう、生きてる部分とかっても逆にやっぱあるわけですか？
あると思います。あんまり自覚してるところとな、してないところとあるとは思いますけど、うん、自覚してるのは、リアルのイベントだと、僕、街歩き系の謎解きがすごい好きなんですよね。
はぁはぁはぁ。
それもやっぱりイベントじゃなくて、まあ、常設型に、
うん、
なるほど。近いんだと思うんですけど、
はいはいはい。
うん、それがすごく好きなので、うん、その感じを、ルティアでなんか再現できないかなみたいな感じはちょっとありますね、やっぱり。
はあ。
うんうんうんうん。
はあ、はあ、それを、なんか、それを聞くと、私プレイした感想としては、なるほどねっていう感じがしますわ。
うん。
うん。巡ってて楽しい部分もありますね。
そうですね。うんうん、やっぱりなんか、実際なんか、例えば自分が参加したのは今までだと、なんか地下鉄の、やつとか、うん、地下鉄に実際乗って、うんうんうん、いろんな駅を回ったりしながら進むみたいなやつがあったりとか、
うんうんうん、
あと下北沢でなんか街をぐるぐる回るみたいなのとかいろいろあったんですけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうのって実際謎解きのためになんかオブジェをそこに設置するとかじゃなくて、うん、もうそこにあるものを謎としてうまく使うっていう、
うん、
いや形でやってることがすごく多いので、
うんうんうん、
それが、うんそれを解いたときに、おーっていう感じになるんですよね。なので、その感じがアストルティアでできたらなっていうのは思いましたね。
へ、うんうん、なるほど。これは面白いわ。へー、うん。ちょっとね、ストーリーに絡んで、ちょっともう一つお聞きしたいところなんですけど。
はい。
これはもう、その、いわゆるそれぞれの作りようにもよると思うんですけど。
はい。
例えば、いわゆる、ドラゴンクエスト10の本編のストーリーありますよね。まあ、特に、ついつこの間 4.5 の、いわゆる完結編が出ましたが、
はい。はい、
プレイヤーに応じて、 その進行度合いってまちまちじゃないですか。
そう
ですね。はいはい、まあ、俺ちなみにもう間もなく 4.5 の、あの終盤まで差し掛かるんですけど、
はい、
例えばもう始まった途端にもう3時間でクリアしてまう人もいるわけですし、
はい、
例えばうちの、はい、あのサブパーソナリティ筆頭のピチカートミルクさんなんていうのはほぼ 4.0 からやってない、ちょこっと手つけたぐらいっていうような話、完結してから一気にやっちゃった方が面白いっていう人もいるわけですよ。
う
んうん、そうか。
ね、そうなるとですよ、例えば、はい、例えるならばですよ、
はい、
バージョン2を進めてきたときに、あの、うん、姫の名前は、まあ、正直、いろんなムービー使えば見りゃわかるんでしょうって思うんですけど、例えば、進行によってはバージョン1の人はアンルシアっていう名前を知らないわけですね。
そうですね。
ですね。
これを謎解きに入れていいか悪いかっていうところって、
うんうん、
例えばどう判断つけます？スティーノルさんどうです？ちなみに。
これは、僕は、ちょっと一応意識してて、
うん、
そうですね。でも作るとき、この前やったやつは、もうとにかくバージョン1での範囲で、やろうっていうふうには決めてましたね。
ほ
う。ただ、うん、今後に関しては、ちょっとわかんないです。もうちょっと例えば、バージョン1クリアした人とか、
うん、
バージョン2の、なんかどこどこまで行った人とか、っていう風な感じで参加条件をつけちゃうかもしれないですね。
ああ、なるほど。
うん。
ラギウスさんは？
そうですね。一応、考えてはいるんですよね、僕も。で、まあ、誰でもできるようにとは思ってるんですけど、
うん、
一番最初に作ったやつも、多分、2.1 ぐらいまでいってないと、わからないのが一つあるんですよね。
ああ、なるほど、うん、なるほど。うん。
それは一応、プレイヤー告知みたいなのにやった時には書いたりとかはしたんですけど、
あ、はいはい、
まあ、ね、あんまりもう 4.5 とかも本当に最新のんじゃなかったら、まあ、入れちゃってもなんとかなるんじゃないのぐらいの入れ。
いや、実際例えばですよ、これまあ謎解きの話今今日特化して喋ってますけど、
はい、
プリンスコンテスト、プリンセスコンテストってあるじゃないですか。バレンタインデー、
はいは
い、あれだってもうある種、進んでない人からしたら、お前誰よみたいになるじゃない
ですか。そうですね。確かにね。
うん。
うん。
いや、進んでるからこそ、この人人気集めたなっていうのは分かる場合もあるじゃないですか。
はい。
その辺は、ちょっと絶妙に、なんだ、運営側がネタバレしてる部分も大いにあるかとは思うんですけどね、正直。
はいはい。
うん。また、この辺もですね、広がりを見せるかどうかっていうのも、ちょっとね、大切なことなのかもしれませんしね。
うん、
かといってね、やっぱ、万人に楽しんでほしいっていうのも本音なところではありますからね。
うん、
そうですね。
全員が全員、例えば、まあ、ストーリーは楽しむにしてもですよ。全員が全員、例えば、バトルコンテンツが好きだとは限らないわけですからね。ドレアばっかしてる人もいますし、うん、どんな楽しみ方ができるのも MMO な気しますから。
はい、
それのなんか、ある一つの形として私は楽しんでるなと思うのは、この謎解きがね、なんだろうな、いきなりね、街作って、やれって、本当にリアルな住まいの街を使って、謎解きとかやれって言ったって難しいじゃないですか。そいつこういう、ある種バーチャル空間で作り出せるっていうのは、ちょっと、作り手側に立てるなんていうのは、なかなかできることじゃないですからね。
そうですね、
うん。そういう意味ではね、面白い、その、MMO の形っていうのを作ってもらってるなという気はしますよね。
うん。
はい。
まあ、僕がこれに関して、思ってることなんですけど、
うん、
例えば、その、アンルシアっていう名前に関しては、
うん、
バージョン2まで進めてないと、
うん、
名前はわからないわけじゃないですか。
うんうん、
なので、ただ、問題の出し方として、例えばそのアンルシアの像は調べたら、この、キャラクターの名前はアンルシアなんだなっていうのがわかるっていう説明はできるわけじゃないですか。うんうんうん、
アンルシアの像が置いてあるっていうように説明できるんですよね。はい、はい、うん。
だから、なんていうか、この像の名前はアンルシアなんだなっていう 説明があって、アンル、うん、このゾウの名前のキャラクターの、を、ここで使うんだなっていうのが分かればありだと思うんですよ。
うん。
うん、
うん。
う
ん。バージョン2で出てくる姫の名前は、みたいな問いかけに対しての答えがアンルシアっていうのは、あんまりやらない方がいいと思うんですけど、その、どうしても使わなきゃいけない場合は、その、なんていうか、出し方の問題でなんとか回避できるんじゃないかな。
促し方を、回答を作っておけってことだよね。
う
ん
う
ん、
そうです、そうです。
例えば、ソウさんのイベントも、ほら、常設型も、その、なんですか、イベント型もやったんですけど、
はい、
最初に例えば、告知とかでも言ってましたよね。例えば、ソウさんの代表作である、プクレット村からっていうのあったんですか。
はい。
す、は、べ、い、てここにあるよって言って、最初に告知しますよね。ね、はい、プグレット村の中にあるから、はい、他のところにルーラしても何もねえよっていうとかね。
はいはい、
そういうことまで言ってもらえると、ね、この村の中で探せってことになりますからね。
はい、そうですね。
うん。なるほど、ね、はい。そういうふうに何か、いわゆるヒントを散りばめるというか、
はい、
促し方一つで変わるかなとかありますか、
ね、そうですね。そういう、あとは、どうしても、もうここまで進んでてほしいっていう、状況でやる場合は、その舞台が、例えば、グランドタイタス号があって、
うんうん、
豪華客船にみんな集まってもらって、そこで謎解きをするとか、
うん、そうすると、そういう場合は、せめてバージョン2で、船に乗ってないといけないってことですよね。
そうですね。
ああ、なるほど、なるほど。
だそういう場合はもうしょうがないかなとは思いますけれども。
ああ、まあそれもある種その制限をね、プレイヤーさんに与えてしまうっていうのもそういうやり方もあるよってことですよね、
うん。そうですね。
なるほどな。作り方一つなんだね。へえ、面白いな。はい。以上、とりあえずね、第一問この辺でいこうかな。おそらくこれはこの後にも関わってくることなので、はい。はい、続いてまた聞いてみたいと思います。はい、
軍隊ガニ。
はい、それでは第2問。
はい。
謎解きの舞台になります。ハウジング。ハウジングはできるだけ懲りたい。イエスかノーか。まずはスティーノレさん。
これは難しいですけど、やっぱりノーですかね。
ノー。はい。
うん。
ラギウスさんは？
これはイエスです。
うん、はいはい。ソウさんは？
ノーですね。
分かれましたね。
うん。
うん。
そして第1問も、第1問も、ちょっとわずかに関わってくるような話になってくるんですけど、これはね。
そうですね。
うん。
はい。
ちょっとそれぞれ聞いてみようかな。ちょっとまず少数派からいこうか。
はい。
ラギウスさんのイエス。
イエスですね。僕が最初にこれを、謎解きを作ろうって思ったのが、まず、ハウジングと、まあ、その時は僕、謎解きっていう言葉をあんま知らなくて、
うん、
まあ、クイズぐらいに思ってたんですけど、
うん、
まあ、それの融合だっていう イメージを持って作り始めたので、
うん、
ハウジングを欠かすことは僕はできないですね。
ああ
、うん。僕のやつ、多分解いてもらったらわかると思うんですけど、
うん
うん、
最後の家の、ハウジングがご褒美みたいなもんなんです
。あれは
そうですね。あれすごいです。
そう思ってやってるんで、こう、謎が進むにつれてハウジング起こってるっていうのをイメージして最初は作ってましたね。
へ、
なので、はい、これは欠かせないです。
なるほどね。
はい、
逆に、ノーのお二人、スティーノレさん。
はい。これは、まあ、今、やっぱりラギウスさんの、謎解き僕もやったんですけど、
うん、
まあ、すごいんですよ、本当にハウジングが。
うんうん、
まあ、謎もすごいんですよ。謎もすごいけども、うん、ハウジングのレベルがまあ高くて、
うん、で本当にすごい、う
ん。すごいんですよ、本当に。で、うん、これ、こんなのできねえなと思うんですよ。で、自分でやっても本当に中途半端になっちゃうだろうし、
うん、
で、中途半端になる場合って、ラギウスさんぐらいもできたらもうすごい僕もやりたいんですけど、できないと、なんていうかな。 中途半端になるとなんか変な、これ意味あんのかなみたいな、でも実は別に意味ない、意味ありませんでした、みたいなものができちゃうのがすごく嫌なんです。だから、ラギウスさんぐらいも完成度がめちゃくちゃ高ければ、全然そういう風な違和感が全くないんだけども、
うん、
だ僕らが、僕らって言っちゃった。僕がちょっと、中途半端になっちゃうのが怖いですね。うん、それです。
いや、本当にね、全くその通りで、センスが、本当に、ハウジンに関して言うと、センスが本当にないので、なんていうか、ハウジングって本当センスじゃないですか。
センスですね。
うん。あれ、あの家具とあの家具を組み合わせてこうするとか、これをここをいう風に置いたらこう見えるとか、もうそういうのって完全にね、ないので、中途半端にするぐらいならっていうのも確かにありますよね。で、なんかね、中途半端になってそれがノイズになって、こう、変な手がかりでも何でもないのに、こう、ここにこれがあるってことはきっとこうだよみたいな、全然、あさっての方向のことをね、考えさせるのもなんか、フェアじゃないなとも思うんで、
そうですね、
できるだけ関係ないものはもう、取り除いていきたいっていう
思いは本当にあります。なんですかね、俺は今回その、三人その、なんですか、作り手側に対して私はいわゆる徳川。プレイヤー参加側の方として、まあ、完全にお聞きしてるんですけど、なんていうのかな、いわゆる、これって意味あるよねって思うわけですよ。やっぱ、うちの中にあるもの、庭にあるものっていうのって、これ一個一個に何らかの意味があって置いてるよねって、思うわけです。その時に、なんですかね、出し手側からしたら、ある種ミスリードしたいでしょ実際。
ここ、
あんまりミスリードは、
うん。
いないですけどね。
あ、そうですか。
はい。
うん。僕もミスリードはしたくないかな。
あ、ね、そうなのか。それを、勝手に、何、解いてる側が勝手にミスリードしてるだけちょっと考えすぎたりね。置いてあるものに対して考えすぎて、そいつがその、なんだ、あれ、これ、こういう風に解いたら、すんなりいくけど、いや、でも、こんなものが置いてあったら、そうはいかないよね、って思っちゃって、勝手にミスリードしてる場合の方が、じゃあ多いわけか。なるほどな。
やっぱりさっき、ソウさんがおっしゃってたように、やっぱり、なんか、むしろ悪いなって思っちゃいますね。あ、こっちのミスだなっていう感じがしちゃいます。ミスリードしちゃった場合。
そうです。はぁはぁはぁはぁはぁ。
あ、そんな風には誤解させちゃったかっていう、あ、それは悪かったなっていうのを思いますね。
こちらとしては、時筋っていうか、順番に考えていってもらったら、こう、すごいストレスなく解けるように、作ってるつもりなんですよ。なので、こう余計なものがあって、全然違うところにこうたどり着いちゃって、無駄なこう悩んでる時間とかを発生させてしまうと、それはごめん、じゃあもうちょっと考えるわっていうふうに思っちゃうんですよね。
ちょっとね、これね、今日俺の多分勝ちだと思う。今日この2番目の質問がハウジングの話したと思う。そんな気がするな。それぞれに出るな やっぱり例えば、謎解き作るのに、なんですか、ちょっと革命的だったのが、さっきラギウスさんから出た、
はい。
ドラキー写真立てが、複数枚置けるようになったっていうのが、
そうですね。
大きくなったっていう。
電話、でかいですよね。
電話ね。あれがないとできないですね、う
ん。できない。
俺たちのために作ったと思ったでしょ、運営。
もちろんですよ。
では、あれですよ。やっぱ、あれの使い方、やっぱ上手だなと思います。私も見てて。やっぱり意味ありげに置いてるわけじゃないですか。あれ、まさに。お前、これ見ろよって。
はいはい。
いう形なんですけど。
あれは、とりあえず読んでもらわないと。
だし、やっぱりそれがいかにうまく使われてるか。そして、それが 結構ね、大事なのって、あれ、手紙を利用するじゃないですか。
はい。
写真、その、ゲーム内で撮った写真を使って貼り付けるのと、うん、それについて、その、上に文章を載せるっていうことに対してあるじゃないですか。う
ん、はい。
あの、文字数も絶妙ですよね。
うん
うん。ああ、文字数ね。
もっと書けた方がいいと思ってます、ちなみに。
僕は、もっと書けると助かりますね。
あの、いわゆる、何ですか、あの、全角の大きさをちっちゃくしてっていうことですよね、よ。
まあ、まあ、でもまあまあ、見やすさで言ったらでもあれが、あれぐらいでしょうがないんだろうなとは思ってますけどね。
人によってはね、3DS で見る人もいますからね。
うんうんうん。
それ考えるとね、確かにそれはそうかもしれないな。
あれはですね、あと1行あれば、あの、ちょうどいいんですよ。あの、あと1行。
運営さん、
いいですよね。
運営さん聞いてますか？
あれね、20文字かける7行なんですよ。
うんうん。
で、7行ってすごい中途半端で、
うん、
チェスのラグボードってあるじゃないですか。
はい、
あれが 8×8 なんですよ。8×8 のマスなんですよ。
うん、
なので、あの、チェスラグを、こう、謎解きに使って、
なるほど。
さらに、手紙に対応させたいときに、うん、7行じゃ足りないんです。
うん、足りないですね。
うん、だからあと1行欲しいんです。
すげえ、面白い。理由があるのね。
はい。
伝えたいことなんではなくて、謎解きに使いたいっていう意味合いなんですね。
そうです、そうです。
ははー、なるほどな。聞いてますか、運営さん。そういうことらしいですよ。うん。うん。じゃあ、それが、あの、アップデートで、手紙が1行増えましたって言ったら、あの、あれですね、この3人の意見が通ったっていうことでいいですよね。
そうですね。ね。大勝利です。
なるほどな。実際ね、あの、例えば、あの、手紙として使う場合はですよ、はい、あの、後ろの背景なんで別に構わずですわ。あの、それこそ、あの、道具で売ってる便箋使って書くわけなんですけど、はい、そうじゃなくて、謎解きのその、ヒントとして、もしくは本当に出題として使いたいときっていうのは、むしろ違いますよね。その、前面を使うのではなくて、
うん、
ある種後ろも見せながら、文字面、ね、文字面をちょっと、はい、記号化して使いたいとか、
うん、
そういうような使い方をされるんで、その、うん、闇雲に大きで多いってほどがいいことではないんですよね。
まあ、そう。ね、
うまくね、あの、スペースでうまく位置調整しながらの文面考えるんですよね。
うん。
うん、
なるほど。ドラッキーはね、そういうことか。面白いね。ちなみに、ハウジングにつきものといえば、あの、いきなりやっぱさ、あの、それぞれの、例えばツイッターなり告知を見ていく場合は、ほとんどの場合は住宅地に行きますよね。
はい、はい。そうですね、う
ん。で、それも住宅地どこそこの何番だっていうのを調べて、それぞれの町の住宅村への入り口から入っていって、住所指定して入ってきますよね。
うん、
さあ、ここだって分かった時に、コンシェルジュがいる。コンシェルジュが自動的に応答してくれる。ここは、スティーノレのうちですよ。ラギウスのうちですよ。ね、あの、はい、謎解きへようこそみたいなことを喋らせるんですけど、
はい、
俺、もうちょっとこうしてほしいみたいな、コンシェルジュの挨拶の仕方とか、もうちょっとこういう風にできるともっと使えるのになみたいなのありますこれ。
あー、なんか仕草してくれると嬉しいですよね。指定して
たんですね。
それはですね。
今んとこほら、置いて、喋らせることって、それぞれに作れるんですもんね。
はい、ですね。
です。
4人まで置けて、
うんうん、
4人それぞれ。
うん。
うん。
喋る順番も多少は調整かなって感じ。
あの、そうか、それぐらいはね、はい、少しぐらいは合わせられるようになったとか。
はい。
ああ、なるほどね。コンシェルジュも非常にこの、謎解きに対するファクターの一つじゃないですか。
そうですね。あれも ね、複数体置けるようになったのはとてもいいですね。まあね、何しか文字要素がね、載せれるっていうのが一番助かるんですよ。
うん、そうですね。
うんうん、だからやっぱり、種族変えられたり、性別変えられたり、
うん
もしくは名前を変えられたりですよね。
うん
うんうん、そういったのどこもいじれるところは大きいのかな。
うん
ですね。
あれコンシェルジュって確か勝手に喋りますよね、どういう設定にしても。
そうですね、
違いました、
うんうん、そうですね、近づいたらとりあえず勝手に喋り出して、で後から話しかけたら何言ってるかは後で見直せる。
うん、まあ見直せますよね。
だからあれはいきなり喋らない設定にもできたらいいなってちょっと思いますね。
ああ、確かに。そうかもしれないですね。
うん、話しかけたら出るっていう、うん、何もできるようにしてほしい。いきなり喋ってくれてもいいんですけど、喋、うん、らないのも欲しいですね。う
ん
う
ん、こんなん簡単にできますよね。
うん。
運営
多分できると思うんですけどね。
実は喋らないように設定するんですもんね。
うん。
うん。
そうするとなんか、そのコンシェルジュを探すっていうのを作れるじゃないですか。うん、
なるほど、なるほど。
なるほど、なるほど。
家の中で例えば。
うん
うんうん、それが喋っちゃうと、その、例えば探して探した中にその人がほなんかヒント言ってるとか、本題言ってるみたいな風にしたいけど、バッと喋られちゃうとそれができないので。
確かに。
とかはありますね。
うんちょっと、これは多分、ヒントにはなってないと思うんですけど、逆に、ラギウスさんの、やつなんかは、はい、うまく使ってましたよね、コンシェルジュが。中、内部のコンシェルジュなんですけど。
うんうんうん。ですね。
こうね、コンシェルジュは凝ってると思いますよ。
うん。
うん。
うん、逆に、入った瞬間に呼びかけられるから、ああ、そうなのかって言って、うんさ探しに行くようなシチュエーションになりましたから、うん、実は、
うんうんうん。
あれは上手に使ってるなと思います、
うん。
う
ん。どれだろう。どれだろう。
あれのことです
よ
ね。
どれだろうな。
かも、あれ無視しちゃうと解けないですもんね。
ああ、
あれは、
うんうん。すごくもんやりする方は、ぜひ、ちょっとこの後のエンディング告知も含めて、ちょっとお聞きいただければと思いますけどね。はい。はい。今ちょっとコンシェルジュとドラキー写真立ての話も言ったんですけど、ハウジングとかについてって、もうちょっとこの、俺はこう使いたいんだけど、こういうもの出してくれないかなみたいなってあります？
そうですね。僕、さっきのちょっと話に繋がっちゃうんですけど、
うん、
手紙、その写真立ての手紙って、
うん、
名前とか日時とか全部出ますよね。
出るね。はい。
広場で検索しちゃったら場所まで分かっちゃいますよね、撮った場所まで。だから、
そうなんだ。
そう。だから、うん、それ、非表示にしてほしい、できる機能欲しいなって思いますね。
はい。
あと他の人が撮った写真を、その別の家の人の写真立てに載せるとかができるとだいぶ助かる。
それ助かりますね。
ですよね。
うん、
そういうのを欲しいです。
人から、例えば、それは、あれですよ。例えば、フレンドさんから送られた手紙だったら OK みたいなことに許可してくれると、
そういう
ことも可能になるかなっていうところですよね。
そうですね。
もう闇雲にね、誰も彼もっていうと、それは具合の悪いようになんかいろいろ、解釈されちゃうかもしれないんですけど、で、フレンド限定でだったら、それでって、いわゆるロケ班に行かなくても、
そうですね。
これほら、うちのドアラジで実は写真会したこともあるんですけど、写真ってセンスじゃないですか。謎解き作るのうまいけど、写真撮るの苦手なんだよねって。
はいはいはい。
まさしくそれで。
そういうのもあるかもしれないですね。
そうですね。
確かにね、僕失敗談が一つあって、プクレットクエストってやつを作ったときに、
はい、
自分の家のハウジングして、写真立て置いて、謎を置いて、じゃあ次、サブの 家に行くっていう状態にして、じゃあサブの家にもじゃあ写真立ておいてってした時に、
うんうん、
自分のキャラでこう一生懸命写真撮って、
うん、
謎の手紙作って絵はがきにして、うん、さあセットって思った時に、あ、置けねえじゃんこれ気づいた時には愕然としましたよね。あ、やり直しかよ
っていう、ま、要は全く同じものをもう一個作んなきゃならない。
そうそうそうそう。
そうなった時に例えば、
うん、
オーガで作るのとプクレポで作るのって例えば写真角度違ったりするんじゃないですか。
それはあんまり、
差がない。
まあ、その写真の内容はどうでもよかったんで、そこに置いてたやつは、どんな写真じゃあ撮ろうかって迷ったぐらいなんですけど。
あ、そんなもんですか。
うん。だから、まあでも、そうですよね。そういうこだわる人は、そういうラインとかは、発してくるんじゃないかな。
うん、もう、まさしくその通りですよね。
うん。
実際
この間それやりましたよ。
あ、そうなんですか。実際、ほら、これは言っちゃってもいいのかな、ピーかけてた方がいいときはピーかけますけど、うん、スティーノリさんも、はい、ラギウスさんも、ソウさんも、それぞれのその、例えば、何件かのハウジングをして、
はい。
そいつをうまく使ったりしますよね。
はい、そうですね。
ですね。
ってことは、やっぱり、サブアカだったり、
はい、
もしくはひょっとしたらフレンドさんのうちかもしれないですね、
うんうんうん、
そこをうまく使うとかっていうこともあると思うんですけど、その時に自分がハウジングできない場合もありますからね、実際ね。
ですね。
ね、
うん、
そういうのもあるのなんですけど、なかなか、うん、どうですか他に、
まあ
うん、
もっと言うとだから一キャラで家を何軒か持ちたいですよねもっと言うと。
それ理想ですよね。
それが一番楽、
ね、うん。リアル、リアルの話で言うと、いわゆる別荘です、
うん。そうですね。それができたらもうめちゃくちゃ楽だなって思いますね。うんうん、
かなり、あれですね。いろいろ問題がありそうな話
です、ね。うん、問題ありそうですね。
まあ、マイタウン変えようっていう話
になったよ、ね。そう、今、まさにその話をしようと思ったんで。あの、マイタウンなんかもちょっと仕様が気になりますよね。あれ、
ね、
1タウンごとでもう、例えば謎解きを構成することも、夢としてはね。
ああ、できるでしょうね。
さっき、スティーノレさんが言ってた、あれですよ。まさに街遊びができる。
うんうんうん。
うん。うんうん、いう形もあるし。
そうですね。
あれもできるだけ自由度高い方がいいですよね。
そうですね。
なんや、実は、開始してみたら、どのうち行っても一緒だったとかね。それって面白くないんで。
うんうん
うん。
今のハウジングの傾向から言うと、そうはないかなって気がしますけど。うん、
ですよね。多分、かなり自由度は高いんじゃないかなっていう気はします。
そんな気がしますけどね。
うん。
うん
うん、
ぜひ、その際は、ちょっとどなたかがそんな企画されたんだ
けど、
遊びたいなと思いますが、その前に、運億ゴールド貯めようって話をしてます。はい。なるほどね。はい。いや、面白いですね。どうですか
他に言うと、あれですよ、やっぱ本棚ですよ、本棚。
ああ。
本棚にフリーコメント入力できるように。
それはあったら嬉しいですね、
うん
うん。本棚はそうですね。
だって物悲しいじゃないですか。特に気になる本はなかった。どれ見ても書いてあるわけですから。うん、そのテキスト入れれるんだったら入れさせてくれよって。
今そうです。確かに。ドラクエ10で、今それこそストーリーやってるからもあるんですけど、
うん、
やっぱストーリーへ訪れるところって、実は1回しか触らなかったりするんですよね。
そうそうそう。
それだったらもう、うん、とりあえずなんか先を気になるけど本棚調べるようになりますし、今ちょうど俺、うんうんうん、5もやってるんですよ、5。ドラクエ5。
うんうん。
いわば初めて訪れた街の本棚は全部調べるし、
うん。
壺は全部割るしやな。
うん。
やるじゃないですか。うん、その辺もやっぱり、あれですよね。うん。あ、壺どうですか、壺。
壺。
割れる壺が
割れる壺。
ねえ。欲しいですよね。
うん。
で、何か出てきたらね、最高ですよね。
うん。
うん、うん。
まさに。
今ね、確か、樽とか壺は、有料で、 置こうと思ったら置けますよ。
うん。
うん。
うん。だそういうのも、
ショップでなかったでしたっけ？
そうですね。この前、福引きの、
で、増えましたよね。
ありました
ね。あ、福引き、福引きか。
うん。うん、ああいう、なんか、うん、ギミック付きのが最近出てきてるじゃないですか。
うん、うん。
それには何かこう、うまく流用できるものもね。
うん。そう。
ね。
はい。あれですね。うん、今、一つ思い出したけど、
はい。
スライムチャイムあるじゃないですか。
はい
はいはいはい。はい、
あれね、権限で、
うん、
書き込みができるできないってできるんですけど、
うん、
はい。
書き込みをできないってすると、読むことさえできなくなるんですよ。
うん。
あれをね、なんとかしてほしいなっていつも思いますね。
あ、そうなんですか、あれ。
そうなんですよ。
おー。うん、確かそうですね。うん。読むことすらできなくなっちゃいますね。
そうなんですよ。あれね、うん、結構、ネタバレがやっぱ怖いんで、
うんうん、
あんまり読みたくはないんですけど、
うんう
ん、でもやっぱり使いたい時もあって、
うん、
でも、書き込まれないようにしちゃうと、読めもしないので使えなくなっちゃうから、
うん、
ちょっと難しいんですよね。まあ、書き込む人はいないんですけど、
うん
うん
うん、でも、
あれって、例えば、あれ、上限ありますか？書き込む数って。
1日3回じゃなかった。
1日3回で、うん、30件ぐらいまで入るんですね。
ああ、うん、それ、例えば全部ロックしちゃうとかってやったら、ダメ。
ね、全部はロックできないです。多分15件ぐらいまで
入
るんですね。
ああ
、そうなんだ。
そうなんです。
そんなとこいじったことねえもんな、俺。
で、こんなこと知ってるんだって話ですよ。
いやいやいや、まず触り、
うん、使えるものは全部使うでしょ、
ね、もちろんですね。
ですです。
うん、あ、でも、最初になんか、蒼さんが言った、その文字を扱うことの豊富さをもうちょっと充実してほしいっていうのは、なるほどね。す、う、べ、んうんうん、てに共通するかもしれないですね。う
ん、そうですね。
スライムチャイムで、もうちょっと言うと、更新順を照順か、高順っていうか、うん、
並び替えですね。
並び替えをね、うん、古いものから上にするとか、うん、新しいものから上にするっていうのはちょっと決めさせてほしいなっていうのは、
そう、
ありますね。ああ、
なるほど、ね。
スライムチャイムにこちら側からのメッセージをこう書き込むときに、
うん、
順番に入れていくと、下から順番になっちゃ
う。
すると、すごく読みづらくなるので、あえてこう、最後の文章から入力していくっていう変な手間を、こう、
うんうんうん、
挟まなくてはいけないので、あれも地味にめんどくさいです。
なるほどね。なるほど。ハウジングはね、うん、結局はそこなんですけどね、大事なところなんですけどね。
うん
うん、いや、謎解きの要素に大きく関わるか、それとも純粋にそこだけをやらせるかの偉い違いですね。
うん。
なるほどね。はい。じゃあ、とりあえず、問いの2番、お題2番に関してはこんなところでね。はい。
はい。
はい。
ドワラジ
ー。推論は消せ。
第3問。はい、
はい、
プレイヤーイベントこの謎解きに参加されている方へのヒントの出し方にはいつも苦労する、イエスかノーか、スティーノレさん、
イエスです。
ラギュスさん、
イエス。
うん、ソウさん、
もちろんイエスです。
これはね、あ、そうだろうなと思ってます。そして俺もついこの間それを受けた人間としてね、スティーノレさん、ズラギフさん、かつてはソウさんにもそうだと思いますが、最初のね、最初の、これ実はオープニングトークのソウさん、うまい話してくれたなと思ってますわ、正直言うと。
はい。
これ、まさにこういう話だと思うんですよね。
うん。
うん。まず一番最初に、ちょっとその、ヒントの出し方の、ズバリの話の前に話したいんですけど、
はい、
この、難易度調整、
はい。
は、どういう風にされてるんですか？ しいじゃないですか。
難易度調整。
その、例えば、いわゆるテストプレイとかも重ねるわけじゃないですか。
そうですね。
うん。
この前やったやつは、一人知り合いにやってもらっただけですね。それでもう、うん、だけでポンと出しちゃいました。
いわゆる、なんだろう、いわゆる、ベータテストじゃなくて、アルファテストぐらいで終わってるってことですか？
多分、まあ、そうっすかね。
あラギウスさんは？
あんまりね、そんなに言うほど細かく考えてはないんですよね、難易度に関しては。で、結構難しいって言われることが多いんですけど、
うん、
でも、それは、どれぐらいね、謎解きが得意な人が言ってる難しいなのか、
うん
本当に初めてやりますっていう人が言ってる難しいなのかが分からないんで。
それよね、それよね、うん。それを思いますわ。
そうなんですよ。
うんうんうん。
で、まあ、自分で作って、ね、そんなに多分僕謎解きが得意だとは自分で思ってないので、
うんま
あ、これぐらいならなんとかなるんじゃないのそんな感じで、感覚でだけでやってますね。
うんそうか。ソウさんは以前もお聞きしましたけど、うん、割とそのテストプレイとか、
はいはい。
先ほどちょっと例に出しましたけど、いわゆるアルファテストだけじゃなくて、ある種のオープンベータテストみたいなのをしますよね。
そうですね。僕がやってたやつの場合、その制限時間があるので、
うんうん、そのプレイヤーイベントとして の、うん、スタンスとしてはそういうことなんですね。
はい。
うん
はい、制限時間があるので、どうしてもその制限時間内に解いてもらうために、ギリギリのラインで、これだけだったらちょっと、めちゃくちゃ悩まないといけないから、もう少し手がかりを置くかっていう感じのことを、なんか考えたりはしますね。
はあ、まあ、それも汎用ですね。
そうですね。やっぱり制限時間がない、常設型と制限時間ない分、難易度のことはそこまで確かに気にしなくていいかもしれないですね。
かえって、例えば、この間のスティーノレさんのにせよ、ラギウスさんにせよ、いずれね、これってほら、大概わからないからって書き留めたり、
はいはい、
メモしたり、書き留めたり、もしくは、スマホの画面撮ったりとかっていうことを、写真撮ったりっていうのをうまく使いますよね。で、はい、正直言うとね、こいつを、次の日に、仕事中に考えるのが多分、あんまりいいことじゃないけど
。ありがたいこと
です。ありがとうございます。
あれ、なんだったっけかなとかね、
うんうん。
やっぱり中にはね、ゲーム最中では気づかないから、ハッとしてね、あ、うん、これそういうことなんちゃうのとかね。いうことを思うこと自体が実は謎解きの全体の楽しみだったりする。うん、そうすると、はい、今の蒼さんが言う、そのタイム、時間ないっていう部分でない、その、なんですか、常設型だからこそ、外に持ち出して謎解きができるっていう楽しみもそこにはあるわけですよね。
そうですね。
うん。うん、で、飯食って、次にインするまでの、実は30分で昼寝たやつもありましたよ、正直。そういうのもあるので、やっぱり、そこら辺はね、やっぱ、その、作りようにもよるのかなとは思いますね、正直ね。
うん
う
んうん、だから難しくしても大丈夫って。
うん。
作れるかどうかはわからないですけど。
うん。まあ、逆に言えばですよ、でも、ソウさんの、例えば、かつてやってた、その、プレイヤーイベント型であればですよ。
はい。
そこにほら、総さんなり、スタッフなりがいますから、
うんうんうん、
ある種、リアルタイムな、いわゆる生きたヒントの出し方ができますよね、代わりに。
そうですね。
あなたの進行度合いどこで詰まってんのよ、というところも踏まえながら、リアルタイムでヒントの出し方とか、その、出し具合も考えられますよね。
はい、そうですね。まあ、ある程度最初に多分ここで詰まるだろうなっていうところはテストプレイとかして予想がついてるんで、
うんうん、
そこで詰まってる場合はじゃあこういうヒントを言おうとかっていうのはある程度最初に決めとくっていうことはするんですけども、
う
うん、でもやっぱり、あ、これでも気づかないなら、じゃあこういう言い方をしてみるかっていうのの積み重ねで、どんどんヒントの出し方が上手くなっていったりとか。っていうのはありますね。
ね、私、幸いなことに、スティーノレさんも、あれですよ、ラギウスさんも、おまあ、本当になんか、はい、なんだろう、どんな人がやってんのかねって言って、探しに来て、たまたまお会いして、
うん、
まあ、はい、フレンド登録もできたから、もしくは、白茶だと危ないんですけどね、正直ね。うん、なんですけど、そうやって、うん、フレンドチャットとかでヒントいただく、もしくはツイッターでヒントいただくなんてこともできるんですけど、はい、必ずしも全員そうではない場合もありますからね。
ですね。
その辺の出し加減。でも、オープニングで、ソウさんが言ってた、その、何か、はい、この人に解いてもらいたいっていう、まず明確な目標がありますよね。
うん、うん、
うん。うん、そして、その人の自力で解いたという実感を味わわせたい。
うん。
これね、やっぱ、作り手側として、やっぱ、スティーノリさんもラギウスさんもソウさんもうまいですわ、これ。ドンズバの答えなんか当然言わないわけですし。
うん。
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 その辺、うん。いや、やっぱここで以上言えないわって、はっきり言っちゃいますね。そこは自分で気づいてよっていうところを、うまく流すようなヒントもらえるんで、その辺はやっぱ上手かなと思いますよね。
だから、聞いてくれる方も、ここまでは分かってるんだけどっていうのを言ってもらえるとめちゃくちゃヒントです出しやすいですね。
ですね。
あ、ここで詰まってんのねっていうのが分かる。
うん。うん、ここでこれが関係しそうだっていうところまで分かってんだけどとか。
なるほど。またとか、この間やってんじゃん。
そう、なんか、たまに、本当にもう、なんか全然分かんないですっていう感じで来られると、ちょっと、どうヒント出していいかなっていうふうになるときありますね。
ですね。だから、具体的に、ここがこうで、こうで、こうだと思うんですけどって言ってもらえると、その考え方をしてても絶対にもう答えにはたどり着けないから、あ、その考え方は捨ててくださいとか。
いわゆる軌道修正するための話をする。
うん、っていうこともできるんで。
ああ。
そうね。
ですね。とはいえ、あれですよ。マゾっぽい話かもしれないですけど、えらく早く解かれる人っています？
いますね。プロがいますね。時々ね。うん、
プロ、うん。
プロが。
そういう人にこう難易度合わせちゃダメでしょ、当然。
もちろんそうですね。うん。うん、やっぱり、なんていうかヒントが少なすぎるとか、手がかりが少なすぎる感じ。だと、ちょっとね、初心者の人お手上げになっちゃうんで、
うん、
それはあんまり好ましくないですね。
うん、どうですか、簡単にクリアされると悔しいですか、皆さん。
僕はあんまり悔しくはないですかね。ただ、
うん、
ただでも簡単にクリアされたことがまだないので分かんないですけど、多分簡単にクリアされちゃったら、多分簡単にクリアしちゃう人ってそんなに楽しくなかった。っていう体験になっちゃうんじゃないかなと思うので、
うん
うん、だからそこはむしろちょっと悪かったなみたいな感じですかね。悔しいっていうよりは。
なるほど。
なんかもうちょっとなんかこの人楽しめませてあげられる何かやり方なかったかなっていう感じには思うかもしれないですね。
なるほどな。いやいやいやいや、なかなか面白いねお話に聞こえたかなと思いますわ。どうですか、ちょっとこれ、エンディングにこれから結ぶ部分でもあるんですけど、
はい、
今後、こういうのやりてえわみたいなところとかっていう話、はい、ちらっとはお聞きしたいなと思うけど、どうですか、今後の創作活動についてとかいう話は、スティーノルさんは。
今後も、基本的には、やっぱりさっき言ったように、街歩き謎解きって結構やっぱり僕が すごく好きなので、うん、やっぱりそういうものを作れるといいなと思うので、
うん、
そうですね。まあ、さっき言ったように、前回のものはバージョン1の範囲内だけっていう風に自分の中で縛ってやったので、
うん、
もうちょっと例えばそれを広げて、もうちょっと、その、例えばレンダーシェアを回るとか、みたいなこともで、やってみようかなとか、ちょっといろいろ思ってはいますね。
ああ。ラギスさんは今後の展開。
一応ね、場所は押さえてるんですよ。すでに。
場所を、場所、そう、言い方がいいですね。場所は押さえてる。
はい。普通のやつって、こう、一地区こう、貸し切りみたいな感じにして、
うん。
とんでもないことが多いんですけど、
うん。
それの、はい。ガタラをどっか押さえてるところがありますんで、それをまあ進めてね、触れたらいいなとは思ってるんですけど、うん、まだちょっと自分の中でこう、ラストの家のハウジングが思い浮かんでないんで、ここは早く何か、あ、これやったらちょっとみんな見て驚いてくれるんじゃないかなっていうのを探したいなって思ってます。
そうさんは最近は、
はい。
ゲーム内の展開っていうのはなかなか、俺は期待してるんですけど。
そうですね。まだ、ショップで販売とか、多分実装されてないと思うんですけど、
うん、
扉付きの牢屋のついたてみたいなのがあって。
ありましたね。
うん。はい。で、あ、これいいなって思ったんですよ。やっぱり、僕がこのゲームをこう、脱出ゲームっていうからにはやっぱりどっか閉じ込めたいじゃないですか。で、うん、やっぱハウジングで牢屋を中に作って、そこにプレイヤーキャラクター、ね、参加者を全員閉じ込めて、脱出したかったら謎を解けっていうシチュエーションにすごいしたいなっていう、ふつふつと湧いてきて、で、いい感じにこう、ネタが浮かんできたので、
うん、
久しぶりにちょっと新しいのも作りたいなっていうのが、は
い、いいですね。それぞれこんな話が聞こえると、なかなかちょっと期待が持てると思いますし、また楽しませてもらえるのかと思うと、俺は嬉しいですけどね。いや、やっぱね、あれですよ。リアルのやつもそうなんですけど、なんか、巡ってる間とかね。
うん。
あ、これ、そうか、これで住所が出てくるのか、とかで、こういうことを巡らせ、うん、頭に巡らせていく、この過程が面白くて、そして、ある時なんて間違った住所行くんですよ。
うんうん。
あ、
ありますね。
俺間違えてたっつって、戻ってる瞬間も面白いですね、実は。うん、なんか俺、手順間違えたんだな、とかね、いう場合もありましたし、うん、ああやって、やっぱ、もちろん、ゲーム内っていうクロージングの空間ではあるんですけど、こういった、遊び方ができるっていうのはすごく面白いなと思いますしね。うん、なんかね、こういうの、ぜひ、ちょっと、また、この新展開を、お三方にはちょっと期待しておりますので、はい。
はい。
はい。はい、ぜひ、頑張って、また、ちょっと、その際は、ぜひ、ドアラジオ宣伝に使っていただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。以上、アストルティア謎解き会でした。
ドアラジオ。
はい、エンディングでございます。はい。
はい。
お三方、お疲れ様でした、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
ど
う
です。
どうですか、ちょっと感想とともになんですけど、なかなかなんですか、同じ作り手さん3人で、謎解きをそれぞれに、楽しんでる、作ってるっていう人だって、いるのは分かってても、こう知り合わないじゃないですか。はい、こうリアルで喋ったりとかしないじゃないですか。
はい。
その機械をちょっと作ってみたんでしたけど。
はい、はい。
どうでしたか、はい、ざっくり、お参加。今日は。
いや、楽しかったです。
うん。いろいろ、ね、うん。いろんな面白い話が聞けて、
うん、
僕も楽しかったです。
人との違いとね、あと、やっぱり、作り手として同じ気持ちの部分って多分、やっぱ、それぞれにあるのかななんて思う、うん、私は聞いてて思いましたしね。うん、
そうですね。
うん。いや、本音はこうなんだけど、が一番面白かったですけどね。なので、いや、先ほどのエンディングの前の話なんですけど、はい、うん、その、次回作。
はい。
はい。
また、ちょっとどんなのが来るか、本当楽しみです。ぜひ、ちょっと頑張っていただければと思います。本当によろしくお願いします。はい。
はい。
はい、
で、はい、エンディングですけど、それぞれちょっと、今日ちょっとサポート仲間お二人からまずスタートですが、それぞれか、まずは、じゃあ、スティーノリさん。
はい。
今日の個人的感想と、それから、はい、じゃあ、感想の方からいこうかな、まず。はい。よろしくお願いします。
はい。もう、本当に、こんな、ラジオだなんて、初めて出るので、すごく緊張しましたけれども、楽しく、はい、できて、すごく良かったです。
そうですか。良かったです。はい。で、スティーノレさん、私がその参加させていただいた。
はい。
このアスルテナズの時なんですけど、
はい。
実際、期間限定だったそうですね。
そうですね。
うん。で、はい、まあ、先ほど言われたように、次回作も構想の中にはあるよというところなんですが、
はい。
これぜひちょっと、当然ですけど、多分リスナーなんだよ、できねえのかと思っちゃうと思うんですよ。
まあ、そうですよね。う
ん。何かこれって、何か、こう、うちに出演記念ぐらいの何かできますかね。
まあじゃあもう今から遊べるようにします。
やった、はい、
やったね。
はい、ありがとうございます。
逃してたから嬉しい。
あ、そうそういうことですね。総さんはね、ぜひちょっとこの機会に一番嬉しいのは総さんかもしれないけど、はい、ぜひちょっと今日のやつね、聞いて興味持たれた方、ちょうど 4.5 クリアしたんだよと。サブストーリーも、うん、俺もうレベルも完走してるから、うん、もう 4.5 後期待つだけなんだけどっていう人は、ぜひ、こいつで、楽しんでいただけるといいんじゃないかなと思うのを今日、準備できたことに私も幸せを感じますので。で、あれですね、ツイッターやら、プレイヤーイベントっていうか告知の方なんか参考にいただければいいのかな。
そうですね。一応プレイヤーイベント告知と、そうですね、ツイッターですかね。
はい。
はい。
ので、またそちらも参考にしていただければと思いますので、リンクも貼っておきますので、はい、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい。続いてラギュスさん。
はい。本当にありがとうございましたということなんですけど。
はい。
基本的に一人でずっと作ってきてたことが多いので、
うん、
こう皆さんのこう、ね、考え方の違いとかっていうのはあまり自分の中になかったので、新しい発見がいっぱいあって、今度からの作品にまあ、活かせるんじゃないかなと思います。触れるかな。
さっきのでも、あれですよ、ナギウスでしたっけか、さっきの。あ、もうちょっと難しくもしてもいいんだ、面白かった
ですけど。いや、難しくはね、多分僕自分で作っててそんなに作れないと思うんで、
うん、
今、難しくする方法が先ほど、ソウさんが言ってた、そのヒントを少なくするとか、うん、そういう形にしかちょっと僕、できないと思うんで、それはでもちょっとアンフェアな気がするので、
うんうんうん、
まあ、難しさはそんなに変わらないけれども、なんか、ひらめきとかそういう方を、なんか優先した謎を作りたいなって思いますね。
うん。うんうん、その、あれですよね、さっきも、やっぱり今日の共通、一本通したところなんですけど、この謎解きした時の、わかったって、ゼルダとかやってる時のなんか、わかった、どうせ俺しかわかんねえだろうみたいなね、ああいう気持ちってとても大事なんですよ。
う
実は、
うんうん
うん。ああいうのが大事なんで、やっぱりその辺がの爽快感というのは三者三様に共通している部分じゃないかなとは思いましたね。
基本的にね、多分作ってる方ってみんなに楽しんでもらって作ってるはずなんで、
うん、
そこをやっぱり、やって面白かったなって思えるようなものをね、作りたいなと思いますね。
なるほどね。はい。で、加えて、ラギウスさんもぜひ宣伝してください、今日。
いいですか？僕いっぱいあるんですけどね。どうしよっかな。ま、つい先日なんですけど、西、冒険西の方に、僕の、謎解きの方をリストアップしたのがありますんで、
うん、
西で、ラギウスで検索してくれれば、今4つほど書いてると思うんで、まあそれを上から順番に遊んでもらえれば一番楽しいかなと思うんですね。
ね、これで今、さっきスティーノレさんの方にで促した、4.5 後期まではずっと遊べますね、これでね。
ですね。
思いますよ。
というわけで、ラギウスさん。そして、今日はサブパーソナリティありがとうございました。ソウさん。
はい。
新作はもうちょっとかかるでしょ？
そうですね。できれば、実装待ちなんで、
書くの。実装待ち。
牢屋待ち。
牢屋待ちです。はい。
なるほど。ソウさんはどうなんですか？どう、はい、最近、
はい。
前作のプレイ、リプレイなんかは？
そうですね。もう終わったよっていうアナウンスはしちゃって、回答も全部日誌で出しちゃったんですけど、
はい、
ただ、物は残ってるんで、
はい、
遊びに来ていただければいつでも遊べる状態にはなってますので、
そうですか。
はい。外部サイトも全然まだ残ってますので、
うん。
はい。来ていただければいつでも遊べますので。
はい。
はい。また、西を公開して、
はい。
はい。告知したいと思います。
はい。
はい。
というわけで、ね、謎解きたっぷり楽しんでいただければと思います。そして、先ほど促しました、新作、皆さん。また、はい、できた際はですね、ぜひ、うちに遊びに来てですね、はい、お前らやってくれよっていう、こう、宣伝をぜひ、また、おいでいただけることを楽しみにしておりますので。
はい。
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 ゲーム内コンテンツを作れるのは運営だけじゃないぜっていうところをちょっと見せてやりたいと思います。ね、
はい。というわけで、ね、ありがとうございました。はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。続いて、ドアラジからの告知でございます。青といえばスライムの新テーマの発表いたしました。早速、4月からの告知になりますので、こちら、来月、4月からですね、のテーマ、こちらになっております。ドラゴンクエスト10、あなたの好きな職業ストーリーは？ということで、募集を開始いたしました。4月と5月のですね、新元号がまだ発表されてないんですけど、新元号、はい、第1号は青空なんですんでね。よろしくお願いしたいと思います。
はい。
はい。というわけで、今日の、サポート仲間のお二人にも、早速聞いていきたいと思いますわ。
はい。
まずは、はい、スティーノレさん。
はい。
あなたの好きな職業ストーリーはということなんですけど。
はい。
現18色、どれでしたか？
僕は、もう、結構ダントツかもしれないですけど、遊び人ですね。
最近のじゃないですか。
うん。遊び人の職業クエストめっちゃ良くなかったですか？
あれね。うん。
あれ
斬新な、はい、
でした。
うん。今までとテイストが違うなっていう感じで。
そうですよね。
うん、
なんか結構、僕はやっぱり良かったなと思ったのは、なんかこう、最近の遊び人と、あとあれすごくドラクエ3をオマージュした遊び人がちょっとあるじゃないですか。それをなんかこううまいことやって、なんかすごく懐かしい気持ちにもなるし、でもなんか最近の遊び人らしさみたいなのもすごく出てるし、そこのなんか感じがすごく好きでしたね。
なんかどうですか、最近の社会風刺というかね。働き方改革とか言われてるじゃないですか。
そうですね。
ああいうのもこう封じしてるのかな
と。そうですね。
なるほど。
ローマデスクワークってなんだよ。
遊び人クエストね。スティードルですね。はい。ライユースさんどうですか。
僕は盗賊のやつですね。
おお、かなり初期ですね。
おお、一番最初のやつなんですけど、
うん、
最初に盗賊で始めたんで、多分最初にこれをやったんですよ。
おお、
なるほど、なるほど。
はい。それで、うん、盗賊ってやっぱ言ったら、こう、いいものか悪いものかって言ったら、悪いものじゃないですか。
うん、
職業としては。
うんうん、
まあ、ね、このドラクエの中の盗賊っていうのは、なんかこう、泥棒っていう感じではないですけど、
うん、
一般的に考えると泥棒なんですよね。
うんうんうん、
それをストーリーにしようとすると結構難しいんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、よくありがちといえばありがちですけど、義賊というの
は。ああ、落としどころですよね。
そうですね。うん、その辺で、うん、なんか、ドラクエっぽさが、なんかあるなって思ってやってましたね。
うん、ああ、面白いっすね。うん。こういう話を、ぜひご投稿ください。はい。で、サブパサリに総さんはいつも通りお便りください。
はい。ね、はい。わかりました、は
い。思い込めてよろしくお願いします。はい。
はい、
よろしくお願いしたいと思います。もう一度、4月と5月の、青空テーマ、こちらになってます。ドラゴンクエスト10、あなたの好きな職業ストーリーはということで、ね、それぞれの街でこれ展開されるやつですね。そして、追加職もそれぞれに、あるわけなんですが、5話連続ストーリーですね、これ。の、うん、一組にしてですね、あんなキャラも出てきたし、ね、今のまさに盗賊クエストしかり、遊び人クエストしかり、独特なキャラクターもいっぱい出てきましたね。印象深いキャラクターもいっぱい出てきました。その辺のですね、エピソードも添えて、ぜひ、ご投稿ください。この後、ソウさんからの、エンディング文ですね。こちらにあるメールアドレス、はい、もしくは、ケンタロウさんてのダイレクトメッセージで、表でやるとネタバレになりますので、ぜひ、こちらのメールか、私宛ての DM か、こちらの方で、頂戴できるとありがたいです。ぜひ、まだまだ、締め切りはまだまだですが、ぜひ、ご投稿くださいませ。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、dowaradio@gmail.com、dowaradio@gmail.com、こちらまでお送りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドワラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドワラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドワラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドワチャックレディオは毎週日曜配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
ソウと、
スティーノレと、
ラギウスでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。